はい、どうもこんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ都知事選も気になるっていうかですね、まあ今選挙キャンプっていうね、なんかイベントですかね、なんか投票率を上げようというか選挙に、関心持ってもらおうっていうですね、まあそこにウォン・ウィンチャンさんがですね、あのピアノっていうかキーボードの、ね、演奏されてて、この間、一緒に温泉行ったウォンさんがですねやってたということで嬉しいなと。いや、この前、選挙キャンプには何回かねなんか演奏されてるんですけども、まあ本当なんかね、あ、すごいなと、なんかウォンさんも言ってはりましたけども、やっぱり今回の都知事選にはね、あのいろ、なみなみならぬ気持ちがあるっていうことで、もうあんまりあれですかね、なんか、まあまあ、ぜひですね、やっぱりもう、投票に行ってほしいと、まあ僕も本当に投票率を上げることがですね、今回の都知事選の鍵だと思うんでね、まあとは思うんですけども、まあまあ、でもその都知事選もすごいんですけども、今度はですね、大阪が熱くなりそうだっていうことで、今さっきですね、橋本さんね、大阪市長の橋本市長がですね、市長を辞職、を表明したんですかね。まあ、ということで、出直し市長選がですね、まあ来月にでも行われるであろうと。まあ、いうことで、これどういう経緯かというと、まあ、やっぱりですね、まあ、橋本維新、大阪維新の会がですね、進めてきた、大阪都構想がですね、公明党も、慎重、他の自民党とか民主党とかも反対でですね、これがもう頓挫すると、橋本さんのとか住民投票をやりたかったんですけども、まあ、それも難しくなったと、まあ、今年の、9月か11月ぐらいにやりたかったんですかね。まあ、それが、もう、ダメになる見通しだということで、ここで橋本さんが辞めると。まあ、これ、当初ですね、大阪府知事の松井さんも一緒に辞めてダブル戦をやるっていう、いうね、脅しみたいなのを散々かけてたんですけども、まあ、ここに来てですね、まあ、辞めるのは橋本さんだけで出直し市長選を、やるだけっていうね、橋本さんが松井さんをですね、府知事、やめるのはちょっと待てというふうにとどめたっていうことなんですけども、まあ、ここにですね、僕はその維新の会の弱腰ぶりというかですね、まあ、ちょっと市長選で、様子見ようやないかみたいなね、なんかそんな感じがするんですけども、この橋本さんっていうのはやっぱりその大阪以外の人はですね、やっぱり選挙強いんじゃないかと、まあ思われる方は多いと思うんですけども、いやいやっていうことはね、前回の、橋本さんの人気がですね、前世紀の、2011年の大阪市長選でもですね、そんなにね、その時は平松さんがね、平松さんが前市長だったんですけども、その時戦って、そんなに差がないんですよね。20万票差。約22万8172票差ということで、ダブルスコアでは全然ないと、橋本さんが75万、平松さんが52万だったんですけども、まあ、平松さんの52万というのは、これちょうど自民党、民主党、共産党を合わせたですね、まあ、大体票数であると、橋本さんのはですね、まあ、維新の会と、公明投票、公明投票が20万票なんですね、約ね。で維新の会が30万票、プラス大阪市民の、無党派層というか、不動票というかですね、まあ、それが、乗ったという形なんですけども、まあ、これが前世紀ですからね、橋本さんの府知事を辞めて、市長選に出るという時の数字ですから、今、橋本さんの人気っていうのは、まあ、この間の堺市長選を見てもですね、もうどんどん、下がってきてますし、市長選、他のね、宝塚市長選とか伊丹市長選でも惨敗したと、宝塚市長選がトリプルスコアとかね、なんかそんなやったと、思うんですけども、今、橋本さんの、人気というかないと、慰安婦発言とかがね、やっぱ響いてたりとかして、まあ、この大阪都構想についてはですね、まあ、大阪府民、今でもですね、割と支持はあるんですよね、50%。 10% ぐらいですかね。まあだからその辺がまあちょっと、今回市長選でですねどうなるかっていうのが気になるところなんですけども、多分公明党はですね今回は橋本さんの、応援はしないであろうということが、今までのこの経緯から言ったらね。あると。まあでも公明党っていうのは本当に分からへんと最後の最後までね、コロッと裏切ってですね、やっぱり橋本さんみたいな、っていうのもあり得るんですけども、まあただね、まあ今回はそれやったら公明党はあんた何やってんねんっていう話ですから、それはないんちゃうかなと思うんですけども、これ公明党票っていうのが20万票ありますから、平松さんの前回の52万票と、今回の公明党の20万票がですね、橋本さんの対立候補に乗るとしたらね、これはですね、その70万票ということで、橋本さんをですね、が勝つ、こうチャンスっていうのがですね、かなり可能性っていうのがね、かなり低いんじゃないかなと、いうことでね、しかも橋本さんに批判的な人は、大阪市民でも、増えつつありますからね、やっぱり都構想だけじゃなくて、何でしたっけ、セクハラ問題ね、維新の会がですね、校長をね、なんかその選ぶと、維新の会とか大阪市議会がね、まあ、それがどんどんセクハラとかですね、校長とか、区長とかがですね、いろいろ問題を起こしていると、まあ、そういうのもあってですね、もう橋本さんの人気自体が、大阪市でも、ね、だいぶ下がってるんじゃないかなと、まあ、思いますんでね、まあ、これはね、非常にこう、今はまだ分かりませんけどもね、まだ堺市長選みたいなですね、ああいうこう維新が惨敗するみたいなね、そういうことにがあっても全然おかしくないと。何よりもですね、やっぱり大阪都構想をね、維新の会は住民投票をやりたいと言ってるんですけども、この大阪都構想の中身がですね、誰にもわからないっていうね、特別区の区割りがどうのこうのって言ってますけども、それをやったところでどうなるんだっていうね、何がどう変わるのかっていうのが、ずっと前からね、僕もなんかどうなるのかなと思うんですけども、全然わかんないんですよね。ただその、空をですね、その今の空をね、特別区にちょっと変えただけみたいな、何のメリットがあるのかわからないと、二重行政とかって言ってるんですけども、二重行政自体がですね、大阪府と大阪市のね、二重行政自体もよくわからないし、都構想にしなくても、府知事と市長が話し合えば、その二重行政も簡単に解消できる話なんですけども、本当にその二重行政っていうのがどういうふうな存在し、本当に存在しているのかと。例えば水道の問題にしてもですね、これもその大阪市議会の反対によって、その民営化っていうのがね、阻まれたりとかしてですね、本当に二重行政がネックになっているのかと、そういう問題じゃないだろうっていうのが僕の感想なんですけども、なんかね、そういうこうペテン的なね、何が問題かよくわからないと。その問題にみんなが問題だと思ってるのであれば変えられるはずなのに、それが全然変えられないと。逆にその大阪市なんかはですね、水道をですね、民営化したら水道料が高くなると。だからね、まあ本当なんかね、僕らにもちんぷんかんぷんなんですよね。まあそういう意味でね、いよいよ、今回その大阪市長選で、橋本さんを大阪市からですね、追放するチャンスっていうかね、豊中に帰れみたいなね、橋本さんの住んでるところのね、まあなんかそういう時が来たのかなっていう感じはね、僕はするんですけども、まあまあわからないですけどね、僅差で橋本さんが勝つ可能性もですね、あるけども、今のような、前回のような勢いはないと、しかも公明党がですね、橋本さんに今回は乗らない可能性が高いとすればですね、まあこれはもう、 勝てるんじゃないかなと。まあ、ただやっぱり誰がね、その対立候補として出るかと、まあ、やっぱりね、共産党が乗れるような候補でもないと、僕は難しいと思うんで、やっぱりもう平松邦夫さんにね、まあ、もう一回出てもらって、まあ、ここは対橋本っていうことでね、一本化っていうかですね、まとまれるかどうかっていうね、なんかそういう、まあ、感じがしますね。平松さんだったら僕は、勝てるかなという気はするんですけども、まあまあ本当なんかいろんなね、今年は重要選挙が続きますけども、まあたとえね橋本さんが勝ったところで、維新というのは少数与党ですから、住民投票もですねやっぱりできないと。大阪府議会でも、今維新が少数与党になりましたから、これもできないと。ということでね、本当この何がやりたいのかなっていうところもあるんですけども、まあここは確実にですね、やっぱ橋本さんを、退場させましょうと、まあ、いうことでね。まあということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。